新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第695回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。小島社長が意識してやらないようにしている習慣や行動などがありましたら教えていただけますでしょうか、とご質問をいただいております。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。次いきますね、
はい、
夜に明るくしているっていう、この明かりっていうのを僕やめたんですよ。
どれぐらいですか？
夜9時以降は光をあんまりできるだけ目に入れないようにした方が睡眠の質が上がるかなと思って、やったら睡眠の質が全然違う。あ、僕はあれですよ、11時台に寝るんで9時ってことですよ。これ2時に寝るんだったら9時じゃなくていいですよ、多分。やっぱり体質的に夜型の人っているので、僕は朝6時に起きなきゃいけない、な、子供送るだなとかあるから、そこから逆算したら11時に寝なきゃいけない、7時間寝るとかっていうので座って9時って言ってるだけだって、これはその人によりますよ。寝る2、3時間前からって意味ですよ、
うん、
で、照明を変えたんです。で、これ何がどういうことかっていうと、蛍光灯って白いじゃないですか、
はい、
これをね、暖色系に変えるだけで全然違いますので
、オレンジのやつ、
ね、今高性能な天井照明ってあって、例えばアイリス大山とかだと多分数千円で変えますよ。
へ、
時間によって、白系から暖色系に変えられる。
ああ、なんか CM で見たこと
ある。あれ、めちゃくちゃ安いです。
へ、うん、
で、アイリス大山って安いじゃないですか。
そうですね。
はい、で、あとは、夜は僕、これ別におしゃれだから言ってるわけじゃないですけど、間接照明にしてるんですよ。
うん。
で、しかも、これもちょっとね、僕が言うと気持ち悪いと思うかもしれないですけど、自然な揺らぎがあるかと、わかります？揺らぎって焚き火とかキャン、はい、ちょっと揺れてるやつ。
ありますね。
火だと危ないじゃないですか、ろうそくだと。
はい、
だから、自然な揺らぎが演出できる間接照明。
うん、
これ、LED ランタンって入れると出てきますけど、
うん、
バルミューダとか無印良品とか、まあ、出てるんですよ。ちょっとゆらゆらする。あれね、
いいですね。
いいんですよ。っていうのと、うん、もう一個ね、なんでこれ気づかなかったんだろうなと思ってね、正直ね、こんなにね、睡眠のことを偉そうに言ってる割には、うん、あることに気づかなかったんですよ。
なんだろう。
暗くしてお風呂に入るってことやらなかった。
へぇ、
これね、お風呂ってめちゃくちゃ明るくないですか？お風呂って普通、明るいですよね、お風呂の。
あれ、そうですね。
はい。で、60分から90分前に、まあ、画商時間から、まあ、ベッドに入る時間の60分から90分前に、
うん、
まあ、お風呂に入ると、深部体温が、60分から90分後に下がって、体の芯が下がってきて、手足が暖かくなって、温度が、まあ、熱が抜けてくるんで、メラトニンも増えて、まあ、なんていうんですかね。
うん、
より、
うん、
まあ、寝つきが良くなりますよってよく言うじゃないですか。
うん、
で、僕90分前に入ってたんですよ。でも、
ちゃんとそこも入ってるんです、
ね。本読んでたんですよ。
はい。
明るくして。
うん、私も映画とか見ちゃう。
で、これをね、ちょっと、試しに暗くしてみた
ん
です、
うん。
だってそんな白熱、結局ね、天井照明を白系から暖色系に変えたりとか、そんなこともあって、揺らぎとかってやってんのに、揺らぎでいい雰囲気になってるのに、風呂入ったらめっちゃ明るいところで本読んでるわけですよ。これ覚醒するよなと思って、真っ暗にして、
うん、
でも真っ暗にしてもポイントがあって、脱衣所電気つけとくと、明るいんですよ。あとは結局、40度とかってなんかパネルになんかボタン押すやつあるじゃないですか。
はいはい、
あれとかあるから、うん、で、脱衣所の光が来るんで、なんか洞窟の温泉みたいな感じなんですよ。ワーンとした。はい、で、ぼーっとしながら、15分ぐらい、ぼーっとして、別に目をつぶるとかじゃなくて、うん、なんか一点を見つめてぼーっとして、だから脳を溶かしてみたいな感じで、何もないでバカになるっていうのを、 やってみたら、
はい、
劇的すぎて、なんかもうスマホを見ないとかってレベルじゃないぐらい。
へ
ぇ。だから多分その15分がまさにマインドフルネスじゃないですか。で、温まるじゃないですか。だって、何のために温まるって、交感神経から副交感神経にスイッチをするのに、明るい時点でスイッチできないんですよ。メラトニンの量減るんですよ。しかも60分から90分前にみんな、僕の周り割とそういうのやってる人いるんですね。最高の睡眠っていうスタンフォード大学の西野先生の本とか読んだりして。でも、そういう本読んでる人も、電気消してる人誰もいなかったんですよ。僕ね、気づいちゃった。まあ、本当にちょっと前にですよね。これね、悔しくて、ここに気づかなかったって言ったら、揺らぎやってるんですよ。揺らぎの関節照明やってるのに、その後に、で、スマホも見ないとかって言ってるくせに。
いや、ベタにここで遮光カーテンとか来るのかなと思ってたんです
けど。遮光カーテンは普通にやってます。
そうですよね。
で、僕ですね、カーテン屋さんが驚いた、ちょっと遮光カーテンのネタなんで言いますけど、遮光カーテンをするカーテン屋さんが、そんな人初めてですって言ったんですよ。遮光カーテンって、レースの、窓から見ると、レース遮光カーテンなんですね。
そうですね。
外から見るとレースなんですよ。
そうですね。
そうすると、僕の部屋ってめちゃくちゃ明るいんです。街灯が目の前街灯なんですよ。うん、あとは、4時半ぐらいになると漏れるんですよ。やっぱ遮光カーテンやっても。なので、レース遮光カーテンじゃなくて、遮光カーテン遮光カーテンにしたんですよ。
なるほど。
で、言われたんですよ。そんな人いないし、見た目的にやって昼間真っ暗になりますよって言ったんです。ただ、昼間いないんで大丈夫ですと。
うん、
で、ぼそっと、10年ぐらいカーテンの営業をやってるけど、一回も二重って言われたことがないと。で、僕二重遮光カーテンにした結果、より暗くなって、より、まあ、完璧になったという。
もはやドラキュラかって。
そうなんです。
なるほど。
まあ、そっちはね、遮光カーテンはいいんですけど、これ、ね、黒なんですよ。
いや、はい、
ここで、お風呂って1、2時間前に入りません？割と寝る。
そうですね。まあ寝ようかなーっていう前に入ります、ね。
これ明るいんじゃないですか、
うん。
めちゃくちゃ、メラトニンの量というか、
うん、ま
あ、いわゆる睡眠圧って言われてる、眠たいっていう方がなくなるんですよ。光で。
確かに、ちょっと活性化してる感じありますね。
で、多分光の量から見ると、あんなスマホの量じゃないんですよ。だって、もろですもん。
なんかこう。
気づかなかった。
ちょっとこう、お風呂って若干テンション上がってる気はします。なんか。
そうなんです。
洗ったりもしなきゃいけないし。
で、結局明るいじゃないですか。うん、それ、交感神経が、また、ちょっとオフになってたのが、オンになっちゃうんですよ、交感神経。
うん、私なんか、掃除までしちゃうから、うん、なんか余計にこう、なんかこう、テキパキしちゃいますね。
それもったいない。
はあ、
そこにね、これね、これはもう1ヶ月ぐらい前に気づいたんですよ。もしやと思って。
うん
うん、なんかほら、やっぱり PDCA を回すときなんか改善できないかなっていうので、そこをなんか見つけたんですよ。
なるほど。
そう、揺らぎでぼーっとしていい雰囲気なのに、うん、なんかね、バチンと目が覚めるんで、なんでかなと思ったら。
いや、私からすると、未だに PDCA 回し続けてるのがすごいなと思うとき。
そこだったっていうね。
なるほど。
まあ、で、気づいたのと、まあ、そこのついでに、まあ、結局これいつも言ってますけど、21時以降僕あんまスマホを見ないようにしてるんで、
ね、
まあ、ネットサーフィン、SNS とネットフリックス。で、紙の本で間接照明とか、今、デスクライトもね、すごいいいんですよ。
うん、
暖色系なんで、ほんと疲れないんですよ。
うん、暑くないですか？暖色
系。いや、全然ちょっと遠いので。遠くてピンポイントなんて言ったんですかね、新幹線とかね、
はいはい、
だから全然暑くないで、僕なんでうちちょっと変な感じで、うちの息子とか家族はリビングのそのダイニングテーブルで勉強してるわけですよ。
うん、
なので半分半分で、僕がいる端っこ、一番離れてる端っこのところだけめっちゃ暗いんですよ。でうちの息子とかは自分の部屋が小学生でないので、あえてその部屋っていうのなんかない方がいいかなと思って、全部そこで勉強してるんですね。
うん、
なので、そっちめっちゃ明るいので、だから僕背を向けて、揺らぎで、だからすごい変な感じになってるんですよ。
なかなかこう、家庭内格差がすごい。
そうです、そうです。僕も、自分の仕事部屋がないので。
ああ。
そうなんです。
なるほどですね、
はい。そんな感じになっているのと、
はい。
あとは、そのちょっとついでで言うと、スウェットで寝るっていうのをやめたんですよ。これがね、またスウェットって、スウェットで寝てたんです、僕。
うん、
ずっと。何十年も、
うん。
でも、スウェットって手首と足首締めるんじゃないですか。スウェットですもん。
スウェット持ってないんであんまわかんないですけど、トレーナーみたいな感じ
ですか？そうです、そうです。まあ、スウェットというかトレーナーというか、はいはい、手首も締めるし、まあ、特に男性の場合って、僕、 まあ、スウェットとか着て寝る人多いと思うんです。
うんうん、
ね、夏とかって、まあ、T シャツとか着て寝る、
うんうんうん。
で、僕、昔ながらの寝巻きって、アホかと思ってたんですよ。わかります?薄い水色とかの。
はいはい、
なんだあれはと。って思ってたんですけど。
コットンのね。
そうなんか。でも、そういうのに変えたら、はい、まあ、で、ボタン前一個開けると、うん、首の周り超楽だし、まあ、手も足もガバガバじゃないですか。
うん、
めちゃくちゃ睡眠の多分ぐっすり寝れるっていうのも、これは、分かったんですよ。
そんなに違うんですね。
違いますね。で、昔ながらの、夏も、わかります?半袖で、なんか軽い布で、ちょっと、うんうん、布地でちょっと固めの、ザラザラした。わ、うんうん、かります?おじいちゃんが着るような、
うんうん、
あ。入院の時の、みたいな。
ね。
あれ、意味があったんだな、っていう。
熱がちゃんと出しやすくなってる、
ね、そうなんです。で、締め付けないしっていう。あんなのが、まあ、ああいうのが分かっ、もうそういうのも、まあ、やめるっていうところには。
うん、入ってるんですね。
で、あとね、もう何個かです。
いつたどり着くんだろうと思って。で、山頂付近にはいるんですね。はい。
あとね、この、知的栄養価の低い本っていうのも、まあ、読むのやめたんです。僕も友達でね、著者多いんですよ。で、付き合いで読みますけど、うん、内容薄いんで、もう目次数分チェックで終わるんで、もったいないですよ、もう全部読むの。もうなんとなく、皆さん分かりますよね。もう目次で。
はいはい、
ただ読まないのもあれなんで、まあ目次に1分かなっていう。
うん、
で、Kindle で目次バーッと見て、パッと押すとそこに飛ぶじゃないですか。
うん、
で、大体そういう、なんか、後で QR コードを取るような本って、まとめってあるんですよ。
うん、
だからもう1分かかんない。
うん、
でも、読んだってことが大事なんです。僕今すごいひどいこと言ってますよ。
今よく言えたなって思うけど。はい、まあ言ってもね、大丈夫な間柄ですからね。
でもで、はい、なのでやっぱり海外の翻訳もめんどくさい本にもやっぱり9割以上の労力コミット。
うん、
そうなんですよ。するためには、まあそんな、まあそんな本って言うとあれですけど、まあだから、ジャンクフード食べるか、質の高い栄養、食べ物をどれぐらいの割合にするかっていう話なんですよ、
うん。まあ時間は有限ですしね。うん。
っていうのと、あとはこの、相手の発言をそのまま信じる。つまり、プレゼン力が上手いとか、自己ブランディングが上手い人には要注意。さっきお医者さんの話もそうなんですよ。
うん、
で、僕、その口下手でもその経営者が過去にやってきた経歴、実績、キャリアだけを信用するっていう、もうできるだけそっちを見るように、科目だとしても、
うん、
口下手だとしても、ちゃんといろんなところの実績があるか、僕はまあ、いろんな自分も多角化をしてるんで、いろんな授業で、その人のやり方で成功してるかって、やっぱ、もうその人がもう、口がうまいとか、なんかね、プレゼン力があるとか、オーラがあるとか、そんなもんもほぼ嘘だと思ってるんで、そうじゃなくて、その人のちゃんと築き上げてきたキャリア実績。もう、これだって、まゆみさんだとそうじゃないですか。結局、まあ、20代の転職だったら別ですけど、35を超えたり40歳になったら、もうそこすべてじゃないですか。
もう持ち運べるスキル一択ですね。
そうなんですよ。だからもう、どんなに、まあもちろんね、その面接の時にプレゼン力とかって多少は影響するじゃないですか。
うん、
でも、エンジニアもそうですけど、圧倒的にイケてた場合、
うん、
まあ多少なんかその、今見た目がちんちくりんだろうが、やっぱりそこじゃないところの評価の方が、ある年超えると比率高まってきますね。
そうですね、再現性的には。的な、その目的、採用目的に沿った再現性しか見てないんですかね。
う
ん
うん、っていうと、やっぱり、その、うん、どんなにいいこと言ってても、その人が言ってるその領域でどれぐらい実績あるのかなっていうのは、これむちゃくちゃ重要。
そうですね。
かなと思ってるので、なおさらのこと僕は自分が健康知識なんかゼロなわけですよ。もう超素人なんで。だから、なるべく、そういう専門家の人、もう法律もそうですけどね。専門家の、しかもその中でもその領域をやってる人の話を複数聞いて、そういう海外の本とかを読んで、なるべく総合的にこういうのがいいかなっていうのを、なるべく自分の主観をやっぱ取るってやっていかないと、
うん。
そうなんですよ。っていうところから、まあ、こう、なんかそういうちょっとね、まあ、オタク的な雰囲気、感じになってるのは、多分そういう理由かなと。
ちゃんと確率論というかね。
そうです、
うん。
あとはこの相手が変わってくれることを期待する。これもね、やめたらむちゃくちゃ楽になりました。
うん
うん、やっぱり変わってくれないんですよ、家族も含めて、
うん
うん。もう自分が解釈を変えていくしかないっていう。
なかなか悟りの境地のようなものが最後に、
うん。そうなんですよ。まあ、 なので、そうすると、人間に相手に対して過度な期待をしないから、結果的にいい距離感を保てて、人間関係でうまくいくっていうふうに思ってるんですよ。
それって、なんか話はよく聞くんですけど、うん、なんかでも自然と期待しちゃいません？
もちろん期待はするんですよ。期待がするんですけど、期待すればするほど、うん、違った時に、うん、期待値が高い、期待値が高ければ高いほど、違った時により嫌いになったり嫌なとこ見えると思ってるんですよ。うん、だから期待値がない分、良かった場合に、おそらく普通の人が感じるよりも、この人いい人じゃんとか、いいっていうのを感じやすいんですよ。くなると思ってるんです、僕は。
これって、うん、言ってらっしゃることはよくわかるんですけど、うん、自分もそうしたいなと思っても、なかなかどうやってやるのかが分かってなくて、期待しないって。
期待しないというか、嫌なことが何かあったりとか合わないなと思った時に、ちゃんと僕はマインドマップとかノートですけど、書き出して、なんでなのかなって考えた時に、最終的には自分の解釈を変えるしかないっていうふうに結論に至るんですね。やっぱり書いていくと。
じゃあ何かあった時に、うん、自分の掘り下げを行って、
そうです。
そこで、あ、こういうこと期待してたんだなとか、なんかこう、なんていうのかな、客観視するっていう、
大体の場合、自分にいろんな意味で、やっぱりみんな自分が一番当然可愛いですので、うん、自分に何かやっぱり期待するんですよ、うん。うん。で、その期待が過剰すぎるほどに、相手がちょっと違った場合の怒りとか、嫌悪感とか嫌だなとかっていう不信感とかって強くなるっていう気がしていて、あと、何か嫌なことがあっても、まあもう、結局ね、その後にそれを思うのが嫌なんですよ。
うん。うん、
反芻思考が一番馬鹿らしいと思ってる。うん、で相手忘れてるのに自分は悶々と思ってる人っているじゃないですか、で、メンタルやるんですよ、うんうん。だったらもう、なんかもうそういう期待もなるべくやめた方が楽だよねっていうふうに、まあ、全部できるわけじゃないんですけど、昔よりは割と、これあれですよ、できるってことじゃなくて、期待するっていうことをなるべくしないようにしてるっていう曲です。全然できないですよ。
いや、これね、うん、その後からことが起きてからそれをどう受け止めるかっていう解釈を変える方はすごいそうだなって、それは私も最近何とか頑張ってるんですけど、そもそも期待しないはもうやり方がわからないみたいな感じで、そこはなんかすごい今聞いて
これね、自分にも期待しないってことなんですよね。あんまりだから自分にも正確に言うと自分にも他人にもそこまで期待をしないで、目標とかをあんまり立てないで、日々いいこれは将来的にいいと思うことを一個でも多く選択して習慣化して、毎日をただ頑張って淡々とやりきるっていう方にコミットするっていう、そっちなんですよね、
正確
に言う
と。習慣ですね。
そうです、そうです。
はい。なるほどな。はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第695回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。